ラジオラジオラジオテグテグデンデンデン。どうもどうもどうも、ヒカルヒカルヒカルと言います。お願いします。はい、今日もお越しいただきありがとうございます。少しばかりですね、お時間よろしくお願いいたします。いやー、芸能界が荒れてるみたいです。嫌なニュース、良くないニュース、まあ、だらしないニュース、非人道的なニュース、まあ、いろいろやってますよね。俺も本当に遠くの方からしかね、見れてないんでね、芸能界というところ、本当遠くよ。遠く、山一つ、二つ、三つ越えたぐらいのところから見てる感じなんで、まあね、詳細まではね、詳しくわかんなかったりはするんだけど、もう良くないニュースばっかあるじゃん。そんな中ね、なんかほっこりするようなニュースいただきたいなぁなんて思いながらさ、日々ニュース番組をよく見てんのよ。うん、もちろん目覚ましテレビ相変わらず録画してますし、ニュースエブリィも毎日録画して見てるような状況ですよ。ね。やはりいい芸能ニュースないかなと思いましたらね、この間ちょっとほっこりしたニュースありましてね。みんな大好き、俳優の阿部寛さんいるでしょ？おっきい人ですよね。おっきいでおなじみの人なんですけれども、その阿部寛さんが主演の映画がこの間公開されまして、で、なんか記者会見みたいなのあるでしょ？完成披露宴みたいなのがあってね。で、そこにですね、阿部寛さんと一緒に、Perfume の3人も出てたんですよ。これが、Perfume が主題歌をやってると。で、実際本編にも本人役で出てるということで、4人で、なんか、まあ、記者の質問に答えるみたいなのがあってね。まあ、そのニュース見てたの。そしたら、ま、いろいろ映画のことなんだり聞かれたりとかして、お答えしてて。で、最後にね、Perfume のかしゆかちゃんがですね、3人でいつも挨拶をしてますと、Perfume。うね。みんな聞いたことあるかな？かしゆかです。あーちゃんです。のっちです。三人合わせてパフュームです。っていう可愛らしい。ね。もうパフューム以外の一般の仲良し三人組であれば全員それやってほしいぐらい俺好きなのよ。挨拶。で、この挨拶がありますと。で、今日はせっかくなんで、阿部寛さんも加えた4人で、4人合わせてっていうのをやりたいんですけれども、いかがでしょうかと。4人合わせてパフュームですと。うん。まあ、変な提案ですよ。変な提案ですけれども、なんか、楽しげな感じはするじゃん。で、見てる人たちも喜びそうな感じ。で、阿部寛さんもそれ言われて、いやいや、ちょっと、断っていいですかねみたいな。あ、もうちょっと低いか。断っていいですかねみたいな感じで、いい感じの声でね。一回ね、なんかちょっと恥ずかしいからみたいなことで断り入れたんですけれども、結局ね、まあまあ、ここまで来たらやりましょうみたいなことでやることになったのよ。で、じゃあ、かしゆかから始まりますみたいなことで、かしゆかです。あーちゃんです。のっちです。で、この後に、本当はね、みんなのイメージとしてはね、ひろしです。4人合わせてパフュームですっていうのを想像してたと思うんだけど、やっぱり阿部寛さん、俳優さんですよ。そういうのまあ当然慣れてませんよ。で、恥ずかしかったんでしょうね。照れたんでしょうね。直前でね、声小さくなっちゃったんですよ。ものすごく。で、ボソッという感じで、ひろしです。もうそれはさ、ピン芸人のヒロシですのヒロシですじゃんみたいな感じになっちゃって。で、4人合わせてパフュームですって最後のなんか、ピースを横に出すポーズもなんか、軽いゲッツみたいな指の形で前に突き出して、もう全然違うのよ。ヒロシ、全然違うのよ。ピン芸人2人出てきちゃってんのよ。ね？ヒロシですと、ダンディ坂野さん出てきちゃってんのよ。恥ずかしかったんだろうね。断りゃよかったね、ヒロシ、あれに関しては。いや、それも含めてなんか、すぐほっこりさせていただいたな、と。うん。もっと言うと、ヒロシですの前のノッチですの時点で、もう俺ら世代はデンジャラスのノッチさんのイメージ強いから、それ思い出しちゃったりはするんですけどね。でもなんかいいニュースじゃない？これ。久々になんかほっこりするようなニュース見させていただいたなということで、なんか、阿部寛さんの、まあ、恥ずかしながらでしたけども、サービス精神旺盛なところも見れたし、なんかほっこりしたなというニュースがありました。こういうニュースばっか続けばいいななんて思ってたんですけどね、一個ね、ちょっとこれ、行き通ったというか、 まあ、何やってんだみたいなニュースあってね。これが薬師寺安江さんのニュース見た？みんな。まあ、さん付けしなくていいかも。薬師寺安江のニュース。これね、薬師寺安江って知らない人いるかと思うんですけれども、まあ、俺らより上の世代、特に男の人たちは絶対知ってると思うんだけど、元プロボクサーの方でね、もう世界チャンピオンにまでなったすごい方ですよ。でね、俺が小さい頃ね、小学校低学年ぐらいの時に、伝説の一戦って言われるね、薬師寺安江 VS 辰吉丈一郎っていう世界戦がね、日本人同士のやつがあったのよ。これがテレビでね、当時ゴールデンで放送されて、視聴率もね、多分40%弱ぐらい取ってたんじゃないかな。もう全員見てたぐらいのやつ。俺も当然見てて、今でも覚えてるんだけど、まあ、下馬評で行くと辰吉が勝つんじゃないかって言われてたんだけど、それ覆してね、薬師寺安江が判定で確か勝ったのよ。で、そっからもう一躍スターだよね。で、バラエティ番組なんかもよく出るようになって、で、ちょっと抜けて、ちょっとやんちゃな感じが、お茶の間に受けてみたいな感じで、よくテレビ出てたのよ。で、俺もなんとなくそういうイメージはあって。で、最近、安江どうしてんだろうなーなんて思ってはいたのよ。安江どうしてんの？最近元気してんのかなーって思ったら、そういうニュースが入ってきて、このニュースがね、まあ、自宅で女性に暴行を加えたということで現行犯逮捕。まあ、結果不起訴になってるから、まあ、女性の方もそこまで被害は、なかったんだと思うんだけど、もうクズじゃん。この時点でクズなんだけど、ね、大人の男が女性子供に手を挙げる、これもクズになるんで。で、暴行の内容がさ、拳で殴るとか足で蹴るとかそういうことじゃなくて、物干し竿で殴打だったのよ。もう物干し竿で、物干し竿で言っちゃったの？多分ね、まあ、ボクサーの拳は武器だという、まあ、昔からそういうふうに言われてるんだけど、それは自分の中であったのかもしれないね。だから殴っちゃいけないということで物干し竿で、どういうこと？ビリー・カーンじゃん、もう。画廊伝説のさ、ビリー・カーンよ。ね。長い棒、赤い長い棒をね、武器としてやってたキャラクター。ビリー・カーンなの？いや、ビリー・カーンだとしたら、めちゃくちゃ強いよ。拳より破壊力あるだろ、それは。良くないよ、じゃあ。絶対に。まだ拳の方が良かったんじゃないの？お前がビリー・カーンだとすればね。もしくはそのビリー・カーン並みに棒術に長けていた場合ね、わかんないよ。ボクシングやめて、棒術の練習、人知れずやってた可能性もあるわけだからね。だって、わざわざ物干し竿を取りに行ってるわけでしょ？リビングかなんかで喧嘩してて、口論になって、うわーって怒って、わざわざベランダまで行って物干し竿を取ってってことでしょ？わかんないよ。もしかしたら、棒術に長けていた場合、壁にね、いろんな棒が立てかけてた可能性はあるよね、物干し竿が。それをすぐパッと取ってやった可能性も、いずれにしろクズだから。はい、終わりです、薬師寺安江。終わりというところまで言うとかわいそうなんで、まあ、これから改心してください。もう怖いです。そういう、強い人が、本当に怖いと、もう、どうしようもないんで、気をつけてください。皆さんも、なんか楽しいニュースあればこちらにお寄せください。よろしくお願いいたします。そして、相変わらずですね、レターの方をどんどん募集しておりますんで、よろしくお願いいたします。ゲストも来ますんで、それ用のレターもお待ちしております。ということで、近いうちまたお願いします。さよなら。トゥクトゥクドンドンドン。